都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
します。
はい、お願いします。
ちょっとですね、はいはい、もう年末、
うん、
もうこれがお便りグランプリの最終回になるということでございますので、最初にね、オープニングに余計なことやってる暇はないということになりまして、
はいはい、余計なこと
って5
年やって
る
過ぎてちゃったよ、びっくりすぎて
でね、今日はなるべく多く、
うん、
お便りを読んで、ね、で最終的にまあこの中からっていう感じになるんで、まあその分、今日は、早瀬と岸本ちょっと自分のね、
うん、
気になったのを交互に読んでいこうかなみたいな感じにしておりまして、うん、
はい、
なので、今日はちょっと特殊な感じになるかもしれないんですけど、
はい、
やってみようかなということでございます、
はい、
じゃあどっちからいきますか。
ちょっとじゃあ僕から読みましょうか。
いってください。
はい、岸本さん、林さん、はじめまして。オカルトネームこけしメガネと申します。
いい名前ですね。
いい名前かどうかはちょっと僕は何とも言えません私は岡山生まれ岡山育ちなので、同じ岡山出身の林さんがオカルト界で活躍されているのはとても嬉しく、そして怒りの導火線の短さなどちらりと見える岡山らしさにほっこりとしながら毎回拝聴しております。
やっぱ岡山ってそういう土地柄なんだね、
地図見てください、日本地図、皆さん、うん、今調べてください、うん、岡山上から見てください、日本地図、
うん、
あの漢字のドってなってるんで
漢字のドってなってる県はやっぱじゃあ起こりっ
ぽい、ね、複雑なあの形した県ですから、
うんうんうん、
岡山はね。この度林さんが岡山でソロイベントを開催されるとのことなので、岡山のあるビジネスホテルで起こったちょっと不思議な出来事についてお二人に聞きたくメールいたしました、
はい、
私は普段グラフィックデザインの仕事をしています。
あら、
私が勤めている会社はチラシやウェブの仕事が、主なのですが、うん、たまに CM などの映像の仕事もあり、岡山県外から撮影スタッフの方が来ることもしばしばあります。
お、
今回のお話は東京から岡山へやってきた撮影スタッフの A さんが体験したお話です。
はい、
うん、A さんは岡山での撮影が何日間かあったため、
うん、
現場近くのビジネスホテルを撮っていました、
うん、
初日の撮影が終わった夜、 A さんは寝ている時に変な夢を見たそうです、
うん、
どういった夢かというと、自分の目の前で何者かに若い女の子がボコボコに殴られているといった内容だったそうです。
お、
うん、それがあまりにリアルだったので、うわーと恐怖で目を覚ますと、窓際に女の子が立っている姿が見え、思わず悲鳴を。となれば綺麗に階段になるのですが、その影はどうやら見間違いでカーテンの影だったそうです。
うん、
うん、かっこもしかしたら本当に女の子がいたかもしれませんが、てんてんてん、ほっとしてそのまま眠ったそうですが、いくら夢とはいえ気持ちが悪いし、まあね、明日以降も連泊するということもあり、翌朝 A さんは部屋を変えてもらうようフロントへ言いに行くことにしました、
うん
うん、昨晩のことを話さず部屋を変えてもらいたいんですがとだけフロントの人に言うと、追加料金が発生するなどいろいろな理由をつけてかなり、渋られたそうです。
お、
うん、もちろんいろいろなトラブルにつながりかねないので簡単に変更したくないホテル側の気持ちもわかります、
うん、
しかしあんな気持ち悪い夢を見てしまった A さんは何としてでも部屋を変えてもらいたい、
うん、
そこで昨晩見た夢の話をしたそうです、
うん、
すると今まで部屋の変更を渋っていたフロントの人が、あ、わかりましたとあっさり部屋を変更してくれたのです。
お、なんで、
うんうん、その話を聞き、部屋の変更を渋っていたのに夢の話をした途端あっさり了解するというのは、
うん、
過去に他の、宿泊客にも言われたことがあるからでは、
うん、
という考えが脳裏をよぎりました、
うん、思うね。
オカルト好きの私はすぐさま事故物件、大島テルでですね、ホテルの 住所を検索、
うん、
すると、
うん、
その場所にはおなじみの炎のアイコンが、
お、
うん、ここにもし若い女性の暴行事件などが載っていれば綺麗にオチのついた階段になるのでは。
確かに。
不謹慎ながらも心を躍らせながら炎のアイコンをクリックしました、
うん、
しかしそこに書いてあったのは屋上で首吊り自殺初老の男性で宿泊客ではなかったので非常階段から侵入したと思われる、
うん、
という内容。
なるほど。
思わず惜しいと口に出してしまいました
なあ、危機感があんまないな、うん、
以上で私が聞いた不思議な話は、終わりですと、
うん
うん、メールの最後にホテルの住所など詳細を記載しておきますので次回岡山でイベントする際などにトシボーイズのお二人で宿泊されてみてはいかがでしょうかなんで、というお便りでした、
はい、
はいはいはいはい、
なるほど、
うん、そうなんですよ、
岡山、
うん、
やべえとこだと、
ゴリゴリの癒着で岡山癒着で読ませていただきました
まあね、
はい、
じゃあもうなんだろうね、うん、そもそもそこ有名なとこなのかな、
話もまあ面白かったんですけど、僕がここがいいなと思ったのは、うん、まだ解決してないところ、
うんうん
うん、
そうだね、
うん、そのわかるじゃん、
うん、
ちょっとこうあの部屋変えてくれますかって何も理由もなく言ってさ、うん、変えてくれるわけないじゃん、
うん、でも渋ってたのがね、そうそうそう、
なのにあの自分の目の前で何者かに若い女の子がボッコボコ殴られてるって夢見ちゃったんですよって言った途端よ、
うん、
あのあじゃあ大丈夫ですよって部屋変えてくれるっていうのは、
うん、
ちょっとね、
そうね、だから岡山だしさ、うん、そういうね心遣いないと思うから、
どういうことだよ、
だそういう意味ではあの変えるっていうのはちゃんと理由があるんだろうなって思うよね、
どういうところ
だと思ってんの、心優しくって変えた感じじゃない気がするもんね、うん、やっぱり、
うん、過去になんかあったっぽいよね、
いやあるのはあるんじゃねえかなと思うけど、うん、ただその大島テル、
うん、
すぐ探すっていうのもまあ相当来てるけど、うん、この人、
うんうん、
でもまあなんかもしかしたらその老人との関係なくもないかもしれないしね、
あその女性があ
の大島テルに乗ってたのと、
うんうんうんうん、確かにね、
なんかそれも全くない話じゃない気がしたな、うんうん、
女性ボコボコにした後に非常階段から侵入したかもしれないしね、
うん、だからその人がっていう可能性もあるよね、うん、死んだ人がとかね、わかんないけど、
うん、というですねちょっとね事故物件サイトと絡んでる、
なるほど、
ちょっと気味の悪いお話でした、うん、
はい、
はい、
なるほど、面白いけどね、
うん、そうなんですよ、
つか普通に見んだよね大島セルなんかあった時
に、あそうね、
相当なやっぱオカルト好きな感じだからね、
うん、そうそうそうそう、
不思議ですね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ僕も行きましょうかね、
はい、お願いします、
はい、初投稿の方でございます、林さん岸本さん奥様はじめまして、
はじめまして、
いつも楽しく聞かせていただいています、
ありがとうございます、
オカルトネームウーリックと申します、
ウーリックさん、
はい、
はい、
数年間サイレントリスナーでしたが、うん、先日異世界のような場所で宅発層に囲まれたという話を聞き、うん、
ありましたね、
私も不思議な場所へ迷い込んだことがあったので、お便り送らせていただきましたと、うん、少し長いですが聞いていただきます、
はい、
結構みんなこの宅発層の話なんか反応あったね、これはおよそ6年ほど前、
はい、
友達と軽井沢へ遊びに行った帰りのことでした、
嘘でしょもう友達と軽井沢行かないや、
いや俺結構行くけど
え本当に俺とは一回も行ってないのに、
いやだから軽井沢に別荘がある友達がいるからね、
うん、ハンカチがありゃ絶対噛んでるわ今嫉妬、
うんうん、行きますけども、
はい、
夕暮れ時になったくらいには、うん、富山のあたりを走っていたのですが、
う
ん、
はい、
今まで世紀の大きな道を示していたナビが突然山沿いの脇道へ進路変更したのです、どうしたんだろう、突然近道を見つけたか道の先で事故でも起こって進路を変えたのかなとあまり深く考えず、うん、まあ帰ってこれなくなることはないだろうとナビに従って見ることにしました、
はい、
様子がおかしくなったのはここからです、うん、山をぐねぐねと登ったり降りたりする道の脇にはお墓や慰霊碑のようなものしかなく、
うん、
先ほどまで夕日が綺麗だった空が真夜中のように真っ暗になったのです。 1時間以上は同じような道をただひたすら走らされ、
うん、
田舎とはいえ民家が一軒もなく、こんなに山から出られないのは変じゃないかと怖くなってきました、
うん、
そしてまたしばらく走ると突然山道が途切れ明るい場所に出ました。そこは Y 字路になっていて、
うん、
村の入り口のようなところでした、
うん、
村自体はそこそこ整備されていて何の変哲もない和風の家が Y 字路に沿って立ち並んでいるだけなのですが、
はい、
おかしなことにさっきまで真夜中だったような空が水彩絵の具を溶かしたような綺麗な紫なのです、う
ん、洒落てる
たった目が洒落てるような、
うん、
不思議に思っているとまた一つおかしなものに気づきました。
ほいほい、
ちょうど Y 字路の突き当たり Y の鋭角になる部分に飛び出し注意の人形があったのですが、うん、どう考えても異質な形をしているのです、
うん、
それは公園の遊具などに使われるような金属でできていてまだ真新しく、
うん、
普通の飛び出し注意の看板と違い立体で黒いランドセルと小学生の黄色いキャップをかぶった男の子を模していました、
うん、
ところがその男の子は体の縦半分が一回りねじれておりかな、いわゆる人体模型の皮膚がない半分のところが真っ黒に塗りつぶされているような見た目なのです、
うん、気持ち悪いね。
おまけに黒い方に手足は、なくだるまのようになっており、う
ん、ちぎってるってことね、
うん
うん、
その代わりもう半その代わりもう半分の方には2本の手と2本の足が無造作に生えていました。
え、
うん、どういう状況これも
う、うん、
顔も変わっていてとてつもなく眉毛が太く、
うん、
ダッチワイフのような口をしています、
うん、
そしてさらに不思議なのが人形の足元にトゲトゲの赤い吹き出しがあり、
何それ
危険みたいな感じで見たことがない記号のような文字が並んでいました、何これ気持ち悪と恐怖でいても立ってもいられなくなり、うん、とにかく急いで車を走らせました、
うん、
生活感はあるのに人っ子一人いないしどこの民家も電気はついていない、
はい、
よく見ると駐車してある車も見たことがない変わった形の車種でした、
うん、
村を越えるといつの間にかまた空は暗くなり、
うん、
先ほどのような山道に戻っていったのですが、
うん、
途中で小学校低学年くらいの女の子と4歳くらいの男の子が真っ暗な道の佇んでいたのを見たりして、
うん、
もう怖かったのでずっと目をつぶっていました、
うん、
なんとか車通りのある道にたどり着き家に帰ることができましたがその頃はすでに10時を回っており、
はいはい、
到着予定時間を何時間も過ぎていることに気づき唖然としたのでした、うん、この話を聞いてお二人はどう思われましたか、
うん、
やはり私たちは異世界に迷い込んでしまったのでしょうか、
うん、
富山に住む人たちに聞いてもそのような村は見たことがないというのでずっと気になっています、
うん、
もし似たような話があればお聞かせください、
うん、
なかなかと拙い文章を読んでいただきありがとうございました、
はい、
この時期になるといろんなリスナーさんの体験談が聞けて楽しいです、
うんうん、
私自身霊感はないのですが昔神社関係の仕事をしていたこともあり変わった話がいくつかありますので機会がございましたら送らせていただきます。
ぜひぜひ、ありがとうございます。
ありがとうございました。もう口が回んなくなった、
うん、
はい、ウーリクさんの体験談でございますね、
はい、うん、なんか幻の村じゃないけどそういうとこになんか迷い込んでしまうっていうのはあるよね、う
ん、これなんかね、うん、怪談物でこういう話結構あって、
うん、
でまあなんかなんだっけな、もうほんとこんな感じよね、うん、あの山の中にいると全然行ったことないような道に迷い込んで、うん、行ったら村があって、うん、そこに人がいるバージョンとないバージョンがあって、うん、いるバージョンは結構気味悪い住民たちが心ないみたいなやつらがいっぱいいるみたいなこととかあったりするけど、
うん、
なんか山道から異世界へみたいなのって話として多いもんね、うん、何なんだろうねこれ。
体験しましたしね。
どういうことですか。
僕だから以前も言いましたけど、
うん、
すっぱだかでそうそう山を下ってたんですよ走ってね、
うんうん、
そしたら普通だったらもう足にねいろいろ歯やらなんやら刺さるはずじゃないですか、
うん、
なんですけどそれが全く刺さらずに、
うん、
痛みなく、
うん、
山を降り抜きちゃって、
うん、駆け抜けたんでしょ。
そう降り抜けてそのまま道路にシタタッ出ちゃって、
うんうん、
えっと思って、
うん、
すっぱだかなのに何も傷つかず、
お前のが妖怪みたいだけど、
えっと思って、
うん、
そのままね恥ずかしいから裸だから、うん、帰ろうと思って、うん、その自分が走ってきた道に戻ったらもう足痛くて入れないっていう、
うんうん、
何これっていうね、どこ俺を走ってきたのっていうのはありまして、
うん、
だからもうそれも、うん、
異次元、
異次元じゃないですか、
うん、ちょっと違う気しますけど、
ちょっと違うよね、
まあまあ、まあ、まあでも、
うん、
なんかさ、
うん、
山道って何なんだろうね、うん、なんか すげえ話に出るってくるじゃん、うんうん、それこそこうオカルトもそうだし、うん、
出てくる、
何なの、
あなたかな、前なんかおばあちゃんちかおじいちゃんちに行って、うん、都会っ子が田舎でね、
うん、
来て、でこんな田舎なんてなんか面白いことないのかなっつって暇になっちゃって、散歩してくらっつって、うん、おじいちゃんおばあちゃんの家から出て行っちゃって、で散歩してたら、うん、なんかね、さっきまで昼間だったのに出たらなんか夕方ぐらいになってるみたいな、
うん、
でその目の前に田畑あの耕してるおばあちゃんがいて、
うんうん、
あんたなんでこんなとこいるのみたいなって、
うんうん、
いやあのおじいちゃんちがおばあちゃんちに泊まってて、
うん、
でちょっと歩いたらこう行ったんですって言ったら、うん、ここに来ちゃならんって言って返されたみたいな、で、
うん、
帰ろうとするんです、どこでも帰れないんですよ、
うんうん、
何これと思って、帰れない帰れないどうしようどうしようと思ったら、そのおばあちゃんまた出てきて、
うん、
あの目の前で手をパーン叩くんですよ、
うん、
そしたらおじいちゃんおばあちゃんの家の前にいたっていう、
な
んは聞いたことあります。
なんか俺思ったのは、うん、あれなんかなと思ったんだよね、あのよくキツネとかタヌキが化かすみたいな言うじゃない、
言うね、
だからなんかそういう一種の催眠術的なものにかかってるとか、うん、なんかあるじゃん、あの山道霧が、
うん、
あの発生したりとかしやすいとかさ、なんかそういうので紛れ込んじゃったみたいなことになってんのかなとかね、
うん、
まあちょっと僕は体験はないんでね、なん、まあね、とも言えないですけど、いろいろあります
から本当に、
うん、
だって神隠し行ってる人はみんなパラレルワールド行ってんじゃないか説もありますしね、
うんうん、あ、一旦ね、あるよね、あの、
そうそうそうそう、
神隠しあって全然関係ねえ場所で発見されるとかあるもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからその説もあるから、まあ面白いですよ、
うんうん、まあでもちょっと興味深いですね、これ
ね、
行ってみたい、
うん
うん、ということで、
はい、
ウリックさんね、なんかまあ神社関係の仕事してたんで、
うん、
ぜひ面白いのあればまた送っていただきた
い
と思います、
はい、お願いします。続いて読ませていただきます。ポッドキャスト歴4ヶ月の都市伝説2ヶ月くらいになるチェリー次郎というものです。
はい、チェリーさん、うん、はい、
長男がいるんですよね、多分チェリーの、
あ、次郎ね、
うん、次郎だからね、
うん、
一郎がいるんですよ、
うん、
初めて投稿というものに挑戦します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ですが、これは私の兄が狐付きにあったと思われる時の話になります。
はい、
私には姉が2人と兄が1人おり、
うん、
4人兄弟の末っ子です、
うん、
私は昔から親父に怒られることが多く、
うん、
兄はあまり怒られませんでした、
うん、
私にはそれが気に食わなく、なぜ兄にはあまり怒らないのかを母親に聞きました、
うん、
すると過去に親父が兄を怒った際、
うん、
熱を出し、
うん、
さらに家の階段15段をトーントーントーンと3回くらいの着地で上り下りを繰り返したそうです。
15段、
そう、無理よ、だって5段ってことだからね、
うん、
うん、それ以来親父は怖くなり、うん、兄を怒らなくなったと聞きます、
うんうん、普通逆だもんね、うん、あの末っ子の方が怒られないもんね、うん、普通、
あ、そうね、うん、うん、そうそうそうそう、可愛いからね、
うん、
私自身は指を5針程度縫う怪我をした際も、
うん、
酔った親父に思いっきり殴られた経験がありますと。
荒いな、
うん、ボクシングを見ていたそうで腹が立ったそうですと、
うん、
むちゃくちゃだな
めちゃくちゃだな、
うん、私も親父にオロナミン C の瓶に小便を入れて飲ませたことがありますが、え、これ登場人物がみんなむちゃくちゃだな、
あのやられる理由もわかるってことね、うん、
また寝ていた兄を起こすため身の横でクラッカーを鳴らした、うん、鼓膜が破れた兄がうわーと言いながら苦しんでいる姿を見て恐怖したこともあります、
うん、
え、なんでそっちが恐怖するの普通じゃんだって
兄の方が恐怖だよ、うん、
ね。
いきなり大爆音で、
うん、ね。そんな兄がつい先日、うん、実家のリビングにて深夜2時頃、
うん、
僕が自分の部屋がある3階に行った際、
うん、
2階のリビングからガサガサガチャ と何やら慌ただしい音がしてきたので、うん、何事かとリビングへ行きました、
はいはい、
するとそこには駐車場で飼っている野良猫を抱えていた兄がいました、
うん、
こいつ何してんねんと思いました、
うん、
兄は怒られると思ったのかすぐに玄関に行き猫を放していましたが、僕が3階に戻って5分後ぐらいにリビングへ行くとまた猫を抱えていました、
うん、
終わり
なんだえどういうこと。
ちなみにですが、
うん、
兄はオカルトコレクターの田中俊之です。
どうなってんだよ、田中家。
田中家どうなってんだろうな。
なんで送ってくんの、こっちに。
いや、そうですよ。
お兄ちゃんやってるじゃん。
お兄ちゃんやってますよ。
まあいいんだけど。
田中さんの。
田中さんの
弟さん。弟さんが、田中俊之の弟はチェリージローっていうの。
そうだね。弟の方がなんかタレントっぽい名前の。
確かにね。いや、すごいっすよ。
なんか田中さん、疲れたことあるってことじゃん。キツネ好きに。
あ、てか、未だに、なんか、何百ついてるって話聞きましたよ。
あ、そうなの？
うん、なんか、払える人に見てもらったら、なんかもう何百ついてるみたいな話を確か聞いたな、俺。
え、じゃあ、それほっといてるってこと？
じゃない、あ、いや払ってくれたんかな、分かんないけど、
うん、
熱を出しさらに家の階段15段をトーントーントーンと3回くらいの着地で上り下りを繰り返したんですって、うん、お父さんに怒られて。
それはでも怖いね、
うん、
あの身内がなってたかと思ってゾッとするな、うん、それ状況。
いや、それ怖いよね、うん、上り下りよ、なんか下りやったらさジャンプして、うん
うん、分かる分かる、
上りは絶対無理だからね、うん、
あと熱出した状態でやるなよって思う、
うん、そうそうそうそうね、いや怖いわ。で、私も親父にオロナミン C の瓶に小便を入れて飲ませたことがありますかって、うん、なんなんこれ、
分かんねえ、いかれてんじゃない、うん、その家庭、
田中俊之もチェリー二郎もいかれてるな、うん、
まあまあお兄ちゃん見ればある程度は想像つくかなっていうのはある
けど、
うんうん、
また寝ていた兄を起こすため身の横でクラッカーを鳴らす、うん、鳴らすと、
これ仲いいのか悪いのかもよく分かんないね、うん、この感じ、ね、
うん、
不思議な関係性よ ね、
うん、なんで田中さんはさ猫抱いてた
の、それが、うん、俺それはなんか霊的なものなのかなって思ったんだけど、うん、それさえもちょっとよくわかんないもんね、
うん、
その状況で終わると。
でもこれ子供の頃じゃなくてつい先日だからねみんなが知ってる田中さんだからね。
そうなんだ、
実家のリビングで深夜2時頃ですからね、うん、
ちょっとわからんな、
うん、
うん、田中さんに補足してもらわないとわからない、
ね、あ、そうね、
全ては。
うん、今度聞いときます、
聞いてみて、うん、あ、あった時
どうして猫抱いてたんっていうのと、
うん、
あのキツネつきの話と、うん、あのオロナミン C なんで小便入れて飲ませたんっていうのと、うん、
それはこっちでしょ、
うん、そう、お父さんですけど、この時の話知ってるでしょ、なんでってね、うん、兄弟だからね、
あと鼓膜破られた感想ね、
うん、ね、痛かったって、
うん、
むちゃくちゃです、あのやっぱり家族は。いや、だからやっぱそういう家族じゃない、育たないのかな、ああいうむちゃくちゃな面白い人は。
関西だもんね。
うん、まあそこ言わない方がいいのか。
言わない方がいいのか。
うん、兵庫でしょ、
うん。
広く言うと。うん。
だからあれよね。なんかやっぱ田舎の方が行かれた家族多いんだろうな。
誰のこと言ってる。
誰とは言わない
よ。どつきますぞ。
誰とは言わんけど。
というまあちょっとね、面白いお便りでした。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあね、もう一個いきましょう、
はい、お願いします。
タイトルがありますね、うん、21g って書いてます、書いてありました、うん、岸本さん、林さん、こんばんは、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。謎の格闘家です。
久しぶりに、
私事ですが、
うん、
今年はお世話になった方の死や病の知らせが立て続けに起こりました、
うん、
生とは何か死とは何かを考えざるを得ません、
うん、
突然ですが命の重さ同じでしょうか。
どういうこと。
その問いに答えが出るはずもありません、
うん、
もう数年前の話です、
はい、
私は妻と2歳になったばかりの息子を残し、うん、海外に行っていました、
うん、
男友達と2人旅、
うん、
見るもの聞くものみな新鮮で、
うん、
日本でのしがらみを忘れ私たちはその瞬間を楽しんでいました、
うん、
まあまあいいと思いますけど、3泊4日の行程の締めくくりに、
うん、
この日だけは現地の女性と遊べる店に行くことを事前に決めていました、
う
店へ行くと、
はい、
まずその規模に驚きます、
うん、
日本のそれとは比べ物にならず、
うん、
イオン規模の建物全体が風俗という規格外れのものでした、
すごいね
すごいね、
うん、
通されたフロントも高級感にあふれ、うん、客層も地元の紳士たちばかり、青2歳の私たちはケツの座りの悪さを覚えましたが、
うん、
それと同時に期待値も上がっていきました、うん、片言の英語で受付を済まし、おのおの好みの女性を選んでそれぞれの部屋へ向かいます。去り際1時間後にラウンジで落ち合おうと友人と約束を交わしました、うん、夢のような時間を過ごした後ラウンジに行くと友人の姿はありません、
はい、
私はソファーに体を沈め快楽の余韻に浸っていました、
うん、
しかし待てど、友人が現れません。私は胸騒ぎと同時に随分と遅いことに苛立ちを覚えました、
はい、
さらに時間は過ぎようとも戻らない、
うん、
彼に何かあったのではと不安がよぎります。しかしどのような気持ちで友人を待てども過ぎる時間の流れは同じです、
うん、
私は気持ちを落ち着けるためこれまでにカメラに収めた旅の写真を見返しました、
うん、
しかし3日の行程、巡った場所も限られます、
うん、
すぐに見る写真もなくなりそのままスクロールしていくと過去の写真が映し出されます。特別なことなどない、ただ日常を切り取った風景。私はそんな写真たちにハッとなり自らの行いに目を向けたのです、
うん、
幼い息子を置いて海外の風俗にいる、妻に一切の家事を押し付けてこんなお店にいる、実は最終日だけではなく初日2日目も女性のいる店で遊んでいる。私はなんて愚かな人間だろう、まぶたを閉じると幼い影が追いかけてきます。あ、力いっぱいの泣き声で生まれて来てくれた息子、初めてよちよち歩きをした息子、
うん、
海外風俗のラウンジで号泣する私を見て、うん、現地の紳士たちも怪訝な表情を浮かべていました。
落ち着けもうこれで、うん、
そして一つの結論にたどり着きます、うん、おそらく友人は何らかの事故か事件に巻き込まれ、
うん、
もう戻ることはないだろう。ここで先の命の重さの話です、
うん、
家族を持ち守るべきものがある私と、
うん、
独り者が海外に来て女遊びをしている友人とでは、
うん、
命の重さが同じはずがありません。
同じで、
よし俺だけでも日本に帰ろう。強い決意で荷物をまとめて始めた矢先、うん、恍惚とした友人が現れました、
うん、
私は語気を荒げ遅れた理由を問いただします、
うん、なんでできるんだよそんなことが。
彼は、
どこ行ってんの。
彼は悪びれる様子もなく、
うん、
着いた女性から延長を提案され、それに乗ったとのこと、
うん、
くだらない理由に腹も立ちましたが、私も人の子、彼の気持ちも分かります、
うん、
立場が逆なら同じことをしたでしょう、
はいはい、
怒りと称賛が入り混じる不思議な感覚、うん、それは同時に私の息子と彼の息子の境界線が消えてなくなる瞬間でもありました。
え
命は重さに違いはあれど、
うん、
目指す道は同じ。これが持っていた日本製のコンドームを箱ごと現地の女性にパクられた男の物語で。知らねえわ。知らねえんだよな。
その謎の格闘かもやし、
うん、
岸本さんもなんで選んだ。
いやなんで選んだって言われたら、うん、バカだなと思って。
なんかさ、シリーズでずっとさ、
うん、
ただたださ、風俗、海外の行ったっていうのにさ、うん、この風呂敷の広い方すごいよね。
うん。
うん、大風呂敷の広い方がね。
小説みたいにするからな。
うん、そう、
うん。
ただただ風俗行ったってだけなのに、そんななんか OK だね。
風俗で友達が延長して、
うん、ただ、
早く帰ってこないから怒ったっていう話よね。
そう。
それだけのことよ。
うん、
バカじゃないの
この話にさ、
命の重さがどうとかさ、
子供出すなよ
ねえ、
うん、
いやでもちょっとこれをさ、
うん、
受けてさ、
うん、
落ち着いてもいいじゃない、
うん、
その海外風俗のラウンジで号泣してるわけだから、ね、それなりにねそういう気持ちになってもいいと思うんだけど、うん、この人全然これ数年前の話だもんね、うん、今なお全然現役感あるからね、うん、
あるある、
うん、ちょっとそこがね、
うん、
全然反省してねえなこいつっていう風に思っちゃったよね、
うん、
改めてくださいあなたはもう本当に いろいろ思うことあると思いますけど、うん、改めた方がいいと思いますわ、うん。
なんか男前って言われたのがいつのことやらだな最初はね、確かにすごい男前だけどね、うん、謎の格闘家だわ、もう
ただの風俗おじさんですから、
うん、ただの風俗おじさんだ、うん、本当に
ということで、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ぜひまた風俗レポート送ってください。
じゃあ僕ですね、
うん、
ちょっとこの令和元年一番最後のお便りですね、読ませていただきます。
はい、
岸本さん、林さん、奥様こんばんは、はい、ラリルレロでございます。
あー、いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。最近は都市ボーイズへの怖い話、情報窓口として会う人みなへ怖い話、不思議な体験は全て私に報告するようにと呼びかけを行っている次第でございます。
はいはい、
すごいですね。
まあいい心がけですよ、
うん、収集はね、
うんうん、
そんな中職場の方かっこ N さんから怖い体験をしましたと連絡をいただきましたので、そちらのお話をお送りさせていただきます。
はい、
うん、N さんは私が勤務している会社へアルバイトで来ている方なのですが、本業は建築関係の仕事をしており、今回はそちらの現場で起こった話になりますと。
うん、
うん、現場は岡山市内にある某霊園をさらに山奥に登った先にある古民家のリフォーム。
うん、
築100年は経っていそうなほど古く、昼間でも不気味に感じていたそうです。
うん、
クロスの全面張り替えの作業は予定していたより遅くなってしまい、夕方6時を回り、次第に辺りも暗くなってきました。
はい、
その時リフォームの際に取り付けたインターホンが鳴りました。
うん、
うん、現場の皆さんはこんな時間に誰だろうと口々に、 N さんは業者が資材でも持ってきたんじゃないですかと玄関に一番近かったので見に行ったそうです。
はいはい、
外に出たのですが、そこには誰もいなかったそうです。
うん、
その時 N さんはあることに気がつきました。そういえばそのインターフォンの前には大きいコンパネを立てかけており、ぱっと見インターフォンがあることすら気づかない状態だったそうです。
コンパネ、
うん、板みたいな
重ねてよく
置い
て
あるやつ、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、まあいたのね。
うん、
うん、コンパネを立てかけており、パッと見インターフォンがあることすら気がつかない状態だったそうです。
うん、
その状況にゾッとした N さんはみんなの元へ戻り、誰もいませんでした。それにコンパネ立てかけてあるんでインターフォン押せないですよね。うん、というとみんな顔を見合わせ、しばらくの沈黙。
なるほど。
そのうちの一人がインターフォンのカメラに何か映っとるかなと。
うんうん、
なるほどね。コンパネを立てかけてるからね。
真っ暗
だよ
ね。
うん、そうね、
うん、
恐る恐るモニターの履歴を確認すると、
うん、
立てかけられていたコンパネがどかされており、
うん、
そこには目深にフードをかぶった人が映っていました。
うん、
もうキモいよね、話が気持ち悪い。
う
ん、
まあまあそうだね。
うん、画像もピンボケの状態になっており、
うん、
年の頃もわからないほどだったといいます。
うん、
インターホンの履歴にはその画像しか残っておらず、皆一同に絶句。
うん、
一瞬でコンパネがどかされている理由も分からず、来客にしても真深にフードをかぶる、
うん、
インターフォンの誤作動の線もそれ一言で片付けてしまうには少し不可解な点が多いように思います。
うん、
ちなみに私は N さんにモニターの画像は写真写真と問い詰めたのですが、すいません、撮ろうと思ったのですが、なんか呪われたりすると嫌だなって、モニターの履歴も他の人は消してしまった、
うん、
とのことでした。
うん、
お話は以上になります。
うん、
せっかく話をくれた N さんに対して心の中でなんで写真撮ってねえんだよとか、写っているのがフードって黒髪白ワンピースでええのにとか思っていた自分は少し頭を冷やさないといけないなと思いました。
そうですね、
ラリルレロよりと。
うん、はい
はい、ありがとうございます。
なるほど。
うん、
まあなんていうか気持ち悪い系の話だね。うん、後味悪いというか。
結局何なんですかね。
そうな、結局何、
うん、
っていうところが分かんないよね。
そうそうそうそう。写真を撮ってないだけで終わっていて、まだ解決を全くしてないので。
フードをかぶった人、
うん、
がピンポンをしたってことね。
そうそうそうそう。で、板立てかけてるから絶対に映んないはずなんですけど、その一瞬で板をどかせて自分が映ってたっていう、う
ん、映り込んだんでしょ。
フードの人がね。
コンパネって結構重そうだ
よね。重い重い重い。まあ物によるけどかなり重いよ。立てかけることだからね。
だよね、
うん。かなり重たいと思う。
なんか用があったのかね、単純に。
ピンポンするって。ね、
なんかね、
うん。ただの愛想の悪い力持ちっていう線はない？
愛想悪い力持ち
説。愛想むちゃくちゃ悪い力持ち説はない。
あると思うけど。
あると思います。
いや、普通にあると思うけど。まあまあ、でも、うん、あの、
でも建築のさ、その現場にさ、出入りするんだったら分かるよね。
うん、
そ
う
だね。見たことないやつが出入りするわけないじゃん。
うん。
うん、そこにさ、初めてそんな、うん。
いきなり、
ね。フードかぶったやつがさ、コンパネだけでも。
うん。
うん。怖いよね、普通にね。
でもみんな恐れてるもんね、だってもうなんか、これ呪われそうとか。
人間じゃないんじゃない？
うん。
だって、ねえ、呪われるかもって人間見て思うかね。
なんか雰囲気がもう多分相当気持ち悪かったんだろうね。
それを写真撮れないわ、さすがに。
うん。まあ確かになんで撮らねえんだよって思っちゃうのは、うん、もう毒されてますよ。
うん、
オカルトに。
うん、そうそうそうそう、うん。
普通撮らないですから。
っていうちょっとですね、
はい、
面白い、はい、お話がありました。
なるほど。
はい、以上です。
ということで、
うん、
じゃあもう一応、ここら辺で終わりにしましょうかね。
うん、そうですね。
お便りを。
はい。
ということで、じゃあもうここの放送で、一旦、受付終了というか、
う
ん、
はい、そうですね。
お便りワングランプリは受付終了です。うん、だから、いただいてるのは全然、また読む可能性全然ありますけども、うん、まあ、今回はちょっと、一旦ストップ、
うん。
ストップかけなくてもいいか。まあまあ、こっちでちょっと、審査の方はさせていただきますと、はい、いうことでいいんじゃないですか。なかなか良作が大量にいただいて、
ね、
全然読み切れてねえけど、うん、
で次の週は、うん、まあ、ある試写会で見た作品の話をするので、
うん、
その次の週ですね、
はい、
30日、
うん
うん、12月の30日に配信されるもので、僕らですね、ちょっとお便りワングランプリを結果発表させていただきますので、楽しみにしていただければなと思います。
はい、
僕は万人が、
うん、
手に取って喜ぶプレゼントを用意したので、
うん、そうですね、うん、
万年筆です。嘘です。
うん、10万ぐらいするモンブランの、
うん、
ね、
うん、
まあまあそういうことで、
うん、
じゃあなんかね、賞毎回何個かあるんで、
うん、そうですね、
ちょっとそれはちょっと
見直してみて、
はい、
はい、
発表後、送らせていただきますんで、うん、ぜひお楽しみに、はい、ということでございます。以上でよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。